今日もゲスト来てるんですか？
あ、はい、今日も来ています
今何してんの？
今はパズルをやってますね。
パズルやってる何のパズルやってんの？
ガラピコプーのパズルですね
知らないですガラピコプー
見えるかな。
お、ちゃんと机でやってる。あ、こんにちは、どうも、今日も来てくれてありがとう。あ、いい笑顔だよし、はい、じゃあやっていきますかね。
はい一人でパズルできるようになったから、本当に一人遊びがすごいできる感じになってきた。
じゃあ結構いろんな遊びができて。
あ、そう、パズルをね、ここ最近結構パズルにハマってるんだけど、ちょっと前まではなんかもう入らなくてできないってずっと言ってたんだけどなんかできるようになってから自分で作って。
ああ、そっか、どこかでそっか、どこかでブレイクスルーが起きたんだね
そうだね、いや本当にそうだよ。で、自分で壊してまた一から始めるっていうのやってるからね。
すごい。
そうなんだよ、すごいと思う。
いいですね。
今ちょうどね、なんだっけ、ゆる言語学ラジオでちょうど赤ちゃんの語彙発達というか、
うん、
その言葉を覚えていく過程をちょうどやっていて、すごい面白い。
そうなんだ。
あ、すげえなっていう。いや本当にすごいなって思う。めっちゃ面白い。うん、
なるほど、そうなん、いいですね、子供
はい、
はい、
というところです。はい、お願いします。
はい、生物をざっくり紹介するラジオ、略してザク、パーソナリティの豊です。
シロです。
この番組は生物にまつわることをざっくり紹介する番組です。
本日もどうぞお付き合いください。
はい、じゃあね、今日もゲストを来てくれている中で、ね、じゃあお便りを読んでいきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、では、こちらは神奈川県のすすむさんからいただいたお便りですね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。こちら、好きな生物に、生き物にアマゾンツノガエルをあげてくれました。
はい、
はい、じゃあ早速、お便りの方を読んでいきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、いつも楽しく聞かせてもらってます。私も生き物や植物が好きで、いろいろな生き物を飼育したり植物を育てたりしております。そんな私にとって仏削はとてもツボなラジオです。先月末に仏削を発見して、今は裸デバネズミまで聞きました。イモリの話がちょこちょこ出てきたりして、子供の頃にイモリを飼育していたことを思い出して懐かしんだりもしています。またイモリ飼っかななんて考えたりもしています。そして私も飼育している生き物たちを投稿するべくツイッターも始めました。ぜひツイッター上で情報交換ができたら嬉しいです。ということで、リンクがね、貼られているんで、こちらも今日概要欄の方にも貼らせてもらいます。
はい、
はいはい、で、それと私事で申し訳ないのですが、私イラストを描いております。生き物や植物をメインで描いておりますので、豊先生たちにも気に入ってもらえるかも、よかったら覗いてもらえると嬉しいです。ということでね、こちらインスタグラムのね、うん、リンクもあるので、はい、ぜひ見てください。
はい、
これからも絵を描きながら楽しく聞かせていただきます。お体には気をつけて頑張ってください。応援しています、ということでした。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。すごいよね、めっちゃ綺麗な絵で、うん、僕が描く絵なんかよりも全然すごい繊細なタッチで、なんかスケッチにも似たような感じで、
うん、なんかすごいいいのが、うん、なんだろう、影、シルエットのイラストじゃん、
うんうん、
とそれがめちゃくちゃ綺麗だよね。なんか背景もシルエットのやつすごい好き。
そうね、
うん、あれ、それインスタグラムにシルエットのやつある？
あるかな。あ、ちょっとあれだね、うん、すごい今ゲストの方がこんにちはお、手打ってくれたね、マイクがね、
そう、マイクをねガンガンやってますねやめて
でもアート作品が載ってるのは主にインスタグラムだよね。ツイッターは主に生き物が、
あ、そうだね、
ね、すすむさんが飼育されている生き物が結構多いなっていう、うん、すごいいろいろ飼ってて、 ね、ここで紹介したビカクシダもすごく綺麗にからか、ね、あの飼育されてて、
うん、
いやすごいですよ、はい、であ
、さらに違う違うあれだ、スムさんの、なんだろう、このやつじゃなくてちょっとだいぶ先にあったんだけど、
うん、
多分連絡くださったのがあのサブアカなんだよね、うん、で多分本アカが、シルエットイラスト描いてるやつで、
本当だ本アカがあった、いや今フォローした
これすごい綺麗なんだよね、全部本当に綺麗、
ああすごい、すごいね、
うん、
あ初めて見た、あこの影影みたいな感じだね、
そうそうそうそうそうそうそう、
これは確かにめっちゃ綺麗、あこれこんなんあったんだ、あめっちゃ綺麗じゃん、すごいおあビッグモアとかあるね、あすごいすごい、え恐竜とかもあるじゃんえすご
い、光の使い方がめっちゃうまい、
うわなんかね、
うん、
いやそうこれお便りにも絵を描いておりましてって言うけどアーティストの方だもんね、
う
ん、これ、
うん、そうだね
多分
はい
ちょっとどんな職業されてるか詳しくは分かんないですけど、でもアーティストだと思いますこ、
うん
ねうん、
いやこんなにたくさん描いてるのはね多分本職なんだろうね、うん、でもしかもさいろんなパターンじゃん、そうなんかその、うん、インスタグラムとかうん、とかのやつはなんかすごい細かい絵じゃん、
うん、
それと違ってそのツイッターの本アカの方がすごいなんか綺麗な絵だから、うん、細かさっていうより綺麗さみたいな、なんだ
あ色がね、
そう、そうだからなんか全然違う感じの 2種類の絵というか、いろんなパターン描けるのってすごいなって思う、
すごいと思う、
うん、
いやすげー、あこれぜひあのこっちのリンクも貼っておくのでぜひ見に行ってください、
今から勝手に
あ いなくなった、あれ
あはい
はい、
勝手に本赤の方紹介してもいいかない
いでしょ絶対絶対いい
はい、
はい、ということでね、で、はい、ツイッターの方からもねあのDM ダイレクトメッセージ来ておりまして、
うん、
そちらでもねあの来ているので読ませていただきます、
はい、
はい、お便りの好きな生き物に自分が飼育していることもありアマゾンツノガエルと書いたのですが、後からアフリカモリアオガエルやアメリカアカガエルも番組で紹介してもらえたら面白そうだなと思い連絡した次第です、
はい、
アフリカモリアオガエルは別名ウルバリンフラッグとも呼ばれていて番組で紹介したらとても面白いと思います、アメリカアカガエルも冬眠の形態がすごいので面白いと思います、かっこご存知だとは思うのですが、いや知らない
勉強不足
勉強不足でちょっと知らないです
、はい
はい、番組で取り上げる生き物の候補にしていただけたら嬉しいです、ちなみに昨日で全ての配信聞きました、ビカクシダ面白かったです、私もビカクシダを育てているので大変興味深く聞かせていただきました、ちなみに我が家にはリドレイ、スパーバム、ビフルカツムがおります、すべて配信の中で名前が出てきて興奮しました、すべて聞き終えてしまったので2週目に入りたいと思っています、長文失礼いたしました、今日も仏壇聞いて頑張ります、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、いやすごいもうめちゃくちゃ嬉しいですね、こう聞いていただいて、ね、全部聞くって多分すごく大変だと思うんですけど、うん、
いや本当に
2週目になんというすごい、うん、
本当にありがたい
ねすごいです、うん、こんなアーティストの方からフォローをしていただいて、うん、めっちゃ光栄です本当に、うん、ね、いやビカクシダもすごくいっぱい買っていて、買ってきてっていうか、うん、
育ててい
られて、
うんうん、
これすごいよね、
うん
うん、この生き物系のアカウントの方では結構いろんな生き物がいて、
うん
うん、すごいたくさんいるので、そうかビカクシダすごいね、
うん、
はい、
ね、うん、
はい、ということで、でなんとすすむさんはですね、
うん、
メガゴーストってっていうネットショップを開いてるんですよね、
はい、
うん、こちらは生物系のデザインをされているっていうことで、
うん、
あの本当どれも素晴らしいグッズがね、
はい、
あるので、いやすごいです、これ見た時にね、あの、うん、 一応 URL で紹介もしていただいたんで早速見たんですけれども、うん、どれもやっぱすごくて、
うん、
特にやっぱり僕両生類結構好きなのでこのカエルの写真ね、あカエルの T シャツね、
うん、
すっごいハマってしまって買いました、
はい、
普通にこれねあのカエルのね、うんうん、LINE で送ったけど後で Twitter に載せておきます、
はい、
これカエルのフォルムも綺麗なんだけどその背中にある模様がねなんか和のテイストのなんか恋とな
んかあそう、ね、
歌舞伎の人みたいな感じの
そうそうなんかねちょっと裏の社会のカエルみたいなね
そうそうそう入れ墨みたいなそうそうそうこれがめちゃくちゃかっこよくって、
うん、
すごいデザインでね買ってしまいましたしかもねこれ今キャンペーンを、まあ、キャンペーンをしていたということで、
うん、
なんとねもう一枚 T シャツが入ってたんですよびっくりしました、
はい、
これ亀の、
うんうん、
甲羅に背中の甲羅にある、
うん、
ログハウスみたいな木があって、
はい、
すごい綺麗な T シャツでいやめっちゃすごくてしかもまだあってそのステッカーねあの、うん、めちゃくちゃたくさんステッカー作られていてそれも、うんうん、なんかあのサンプルなのかな何だろういただいてしまってね、
うん
うん、同封していてどれも素晴らしいステッカーなので、
うん、
これもぜひツイッター上げとくんで見てみてください、
はい、
で僕あんまりパソコンにあんまステッカーなんかちょっとベタベタに貼るのはちょっとまだ気が引けているところで、うん、いつかはねあの生物系のステッカーでパンパンにしたいと思ってるんだけど、
うん、
まだその勇気はなくて実は最初からね、うん、僕自分の生き物でナイルワニをやっぱりあのすごい信仰してるので、
うん、信仰しているの
そう作るぐらい好きなナイルワニくんがねいて、うん、なのでこれ後でまた貼っておくけどナイルワニだけのステッカー貼ってたんだけど、
うん、
進むさんの一つにそのセーブオーシャンっていうレジ袋の中にウミガメが入ったねあのステッカーあってこれも胸にすごい刺さってズキュンって感じで刺さって、うんもう貼ってしまいました、
うん、パソコンにね
そう、
うん、
だから他のねステッカーもめっちゃ素敵で、
うんうん、
もうどこに貼ろうかって今めっちゃ考えてるところで
そうだね
で白もなんか
はい、はい、買いました買わせていただきました、ね、まあこれちょうど買った時が、
うん、
カラスが配信されたあたりだったのかなと思うのでカラスのやつを買ったんですよ。
おおいい、
ね、そうこれはですねあの頭のところがこう額が出てないのでこの平面なんで箸細ガラスですかね
そうだね箸細ガラスかもしれないね、
はい、っていうのそういやもうこれなんか絵をなんかこの何メガゴーストのところに行くと、うん、なんかその写真が載ってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
これ見てもすごいなって思ったけどなんか届いたやつ見ると、うん、なんかやっぱり細かく見れるから
あそうだ、ね、
めっちゃ細かく描いてるなっていうすごいなっていうそうねでしかもねあのでもちょっとステッカーとかいろいろ T シャツとかつけていただいて本当にありがとうございました
あ本当にありがとうございます本当に
うんあでもこのねトヨも言ってたけどビニール袋のやついいよね
いやうん、
うん、
特に刺さっためっちゃ好きって思ってなんかいいよね、
うん、
あんまりない発想っていうかレジ袋にウミガメみたいな
そうだねいやでも、
うんうん、波しぶきとかみたいなのもさあ表現されてて、
うん、
すげえおしゃれじゃんって思ってなんかこれが特に刺さりましたもうなんかこれ見たらさもうなんか、うん、自分の絵を商品化しようっていうのがちょっと恥ずかしくなっていやでも
ね違うって思うねそう違う方向性でね
そうね僕のポップなんで、うん、そうね進さんのはよりリアルなリアリティあるけど絶対こんなの現実世界にいないだろうなみたいな、
うんうん、そうだねあとスムさんあれだよね、うん、全部ちょっと紹介しちゃうとポッドキャストも先日スタートしまして、
はい、そうですよね
はいスムアートっていうポッドキャストを始めていただいたんですよね、
うん、
始めていただいたっていう これはなんかその何メガゴーストの中に、うん、メガゴーストのそれぞれの商品紹介のところにもさ、
うん、
こういうストーリーでとかさ、なんかこういうことで作りましたみたいな、うん、なんかそういうことが書いてあるじゃん、
うんうん
うん、このスムアートっていうポッドキャストが、
うん、
本当になんかその一つ一つの世界を、
うん、
なんかすごく具体的にちょっと話をしてくれてるというか、
うんうん
うん、これ面白いなって思います。
いやそうだね、
うんうん、
なんか絵がやっぱすごいし、それをどうして思い立ったかとか、
う
ん、この絵のストーリーとかが細かく語られている番組なので、
ね、
これ聞いててなんかあそうなんだって思うところと、あとはやっぱ自分の頭の中になんか風景がブワーって広がっていく感じ、
うんうん、
空想がすごい広がる感じで、うんうん、ねすごいよね。
ね、
聞いてるかな、
う
ん、人もね。
すごいよね。
すごいね、
はい、
そう今お気に入りなんだよね、そのリトルシロもこのステッカーが。
そうだね、もうできるだけ折られないように
奪われたんでしょ
う。そう奪われました。やっぱね、まあ、この犬と猫がお気に入りみたいですね、やっぱり。
あやっぱね、うん、かわいいもんね。いやすごいんでこれぜひ、
うん、
ポッドキャストもねぜひ聞いてみてください。
はい、
すっごい面白いんで、ね、第1話、はい、クジラのポッドキャストは第1話クジラのね、
うん、
背中にある木のログハウスみたいなので、うん、シロクマ植物展というねタイトルで一話あるんで、
うんうん、はい、
これのやっぱストーリーが面白いなって思って、
うん、
でなんか白クマのほのぼのとした植物のなんか、
うん、そうだね、
うん、販売する様子とかその世界の住人にこの白クマ植物展すごい人気みたいでね、
うん、
なんか海にみたいな、海に下ろした時だけね、うん、来店して買ってくみたいなね、うんうん、はい、そういう話もあったりして、でこのクジラがなんで浮いてるのかとか死んだらどうなるのかっていうところまでね語られていて、
うんうん、
この絵の先もなんかこう紹介してくれているので、
うん、
それもまたいろんな世界が頭の中に広がるなっていうところがあるんで、
はい、
これは面白いですね、
うん、
ぜひ聞いてみてください。
はい、ぜひお願いします。
はい、
では本編に行きますか。
はい、行きましょう。
はい、では本日は何を紹介するんですか。
はい、今日はすすむさんからお便りでいただいたアマゾンツノガエルについてざっくり紹介します。
はい、
はい、これ他にもねアフリカモリアオガエルとアメリカアカガエルね紹介していただいたんですけれども、これもねいつか紹介したいと思います。
ね、はい。
ね、カエルの貝がめちゃくちゃ多い素晴らしい番組にね。
という好みになっていくわけね。
そうです、もうこの前にもヒキガエルとダルマガエルも、ね、やってるんで
3匹目のカエルということで。
そう、3匹目のカエルで、
はい、
そう1話にねやっぱ1匹っていう感じでね、うん、なんかこれやっぱちょっと調べてみたけどすごい面白いので、
うん、
これ全然1話ずつでいけるっていうかね、1話ずつで話したいなって思う。
ああ、なるほどね。アマゾンツノガエルってこれあれだよね、スムさんのその何、
うん、
生物側のツイッターのなんか写真になってるやつだよね。
そうだね、
アカウントの、うん
うんうん、アカウントのねこれで
しょ。そうそうそうそうそうそう
そう
そうそうそうそう、これすごいよね、なんか、ね、なんか二頭身このことを言うんだなっていう感じ。
そうね、やっぱ頭がでかくて体もまん丸してて、
うん、
ね、確かに二頭身だね。
これね、カエル、アマゾンツノガエルっていう。はい
はい。
はい、
カエル知ってるかな。
カエル生で見たことはないかな。
お、気をつけてね、うん、カエル触るときはね、皮膚荒れちゃうからね、山盛り、手のひら山盛りやってみるとね。
そうだね、もうカエル持って帰ってきたら即外に捨ててきなさい捨ててきなさいって言い方悪い、ね、外に逃がしてきなさいってな
あらあら豊おじさんにね持ってきてくれればね、あのちゃんと飼育するんでねはい、じゃあ基本情報いきます。
はい、お願いします。
はい、動物界、脊索動物門、脊椎動物亜門、両生紅、無尾目、ツノガエル科、ツノガエル属のアマゾンツノガエルですね。
はい、うん、
学名がセラトフィリスコルヌータ
はい
ちょっとさすがにこれはあれだ、多分ね全部間違えてると思うから一瞬調べさせて毎回忘れちゃうんだよね、はい、ケラソフィルスコルヌータ、あのね、ケラとフィルスコルヌータって言ってます
じゃあ割とまあ合ってた感じか。
そうだね、割と合ってた、
はいはい、
でこのケラトフィルスっていうのはツノガエル属、うん、でコルヌータはツノのあるっていう意味があります。
はい、うん、じゃあツノガエルっていう時点でもうツノあるっていう意味っぽいけど、ツノガエルの中でもツノがあるってことなんだ、
ね、っていうことなんだろうね確かに、
うん、
で英語ではアマゾンホーンドフラッグって言います。
はい、アマゾンの角のカエルってことね。
そ
のまんま
そのまんま、
はい、
で角ガエル全般的になんだけど、この目の上にね、あの角のような突起があるから、うん、まあ、こういう名前がね、うん、ついてたりするんですよ、うん、
はい、
でこれね、角とは言いつつも正確にはどうやらまぶたが変形したものらしいんですよね。
なるほどね。
そうそうそう、でアマゾン角ガエルというくらいなんで、うん、南アメリカ大陸のアマゾンにね、こう広く分布してます、
うん
うん、で現時点で絶滅の危険は低いんだけれども、ペットとしてもすごい大人気な種なので、今後乱獲によるね、はい、個体数の減少が懸念されてたりします。
あ、なるほどね。
そう、
はい、
いっぱい取ってきちゃうかもしれないね、うん、リトルシロがね
アマゾンツノガエルを
そう、アマゾンツノガエルをいっぱい取ってくるかもしれないで形態は体長7から15センチで、オスよりもメスの方が大型で、うん、まあ、大体ね60グラムぐらいになるみたいですね。
はい、
うん、で体色は橙がかったこの明褐色で、
うん、
暗緑色、まあ、暗い緑色の色で、うん、あとは黄緑色もしてたり、うん、まあ、いろいろちょっといろんな色が混ざってる、自然系のものが混ざってる感じですね、
うん、はい、
で基本的にこのね、まあ、ツノガエル全般的にも言えるんだけど、うん、捕食方法としては待ち伏せ型ね、あの座して待つっていう感じの捕食方法を取ってるんで。
ああ、なるほどね、自分から取りに行くではなくて目の前を通ったものをパクみたいな感じだ。
そうなんですよ、なのでこの堆積した落ち葉とかのこの保護色になってるんじゃないの、うん、っていうことでこういうね自然系の配色になったんじゃないって言われてる。
ああ、なるほどね、緑とか黄緑とかね、
うん、そうそうそうそう、うん、で喉は黒いです。だから、うん、鳴くときにこの黒いところがブクーって膨らむ感じ、喉のね、うん、下の方には、うん、
はい、
でこの眼上部の突起はこう細長いこの角のねところが、うん、そう細長いんだよっていう、
はい、
はい、で四肢は短いですね、手足は短い、うん、で暗色の縞模様が入ります。
はい、
うん、で後ろ足にあるこう土を掘るための隆起、これね内積隆起っていうんだけどね、あの足の裏にある、うん、そう、これはねちょっと丸っぽい卵型をしているみたいですね。
うん、
なんかね土に潜る系のカエルにはこの内積隆起っていう、まあ、後ろ足にあるね土を掘るための突起が発達してるみたいです。
そうなんだ、後ろ足にあるんだ。
そう、後ろ足にあるみたい。
何その後ろからこうにズリズリズリって下がっていく感じなの。
下がっていく感じなんだろうね。
うーん、
でなんか頭だけ出すみたいな感じなのかな。で物を待つみたいな、
うん、
ごめんちょっとそこはねわかりません、
うん、はい
で幼生は全長 4.7 センチぐらい、
うん、
うん、まあ大きいね 4.7 センチ、うん、で変態直後の幼体は体長1から 1.3 センチメートルぐらいですね。
はい
はい、まあとにかくね生態はねめっちゃ丸々してて頭もすごく大きくて可愛いです。
うん、うん、
いやぜひ飼いたい
顔がでかいっていう印象がすごいよね。
ね、顔がでかいですでもペット価格はだいたいね6000円くらいかなって感じ。
うーん、ね、割と普通に買えるぐらいだね。
お、買えるだけに。
あ、はい。追いかけしてるな。
面白くないよね。
追いかけしてるんだね。
はい。で、はい、生態は標高400メートル以下にあるあの雨の降るね高雨林に生息します。うんうん
はい、
で森林内の開けた環境に生息してるっぽいですね。でペルーとかでは1ヘクタールあたり平均 1.9 頭の個体密度で生息すると推定されてるみたい。
あ、そうなんだ。
そうね、1ヘクタールってどんぐらい？
100×100 かな。
100×100 か。
100m×100m だった
り。おお、うん、じゃあ100平方メートルぐらいだね。
違いますね、1万平方メートルですかね。
あ、そうか、かけるね。いや、これ絶対カットし
てる。100平方メートルは 1R かな。
ああ、
うん、
あ、ということで、
はい、
ま、だいる、だいぶいるって感じ。100、100でしょ。
100、100。まあでもそう、ね、ペルー全体で考えたらどうなんだ、森林がどれぐらいを占めるかにもよるけど。
ああ、確かに。
うん、
まあそんぐらいらしいね。
はい。
で、夜行性なんだけれども、
うん、
この幼体とか、あのちょっと幼体から成体になる期間ぐらいの亜成体とかは昼間も活動してるみたいですね。でね、これがやっぱすごいんだけど、
うん、
この食性ね、あのめっちゃ食べるよ、もうあのね、アリ類とか甲虫類とかの昆虫、まあ、節足動物、うん、あとはねすごいのがあの両生類、まあ、カエル食べます。
あ、同じカエルを
そう、同じカエルを
食べて、
あとはねこれもすごいんだけど、もう小型であれば爬虫類でも哺乳類でも食べます。
もうとにかくあれなんだ、もう目の前に動くものがあれば食べるみたいな、そういう感じなんだ
そうそうそうそうそう、すごい食べるのよう
ーん、
だからね、さっき待ち伏せ型だから、その、うん、ね、林床、まあ、林の床って書いてね、まあ、森の中の地面だと思ってもらいたいんだけど、うん、この林床の落ち葉などに潜って、
うん、
こう獲物を通りかかるのを待ち伏せすると、
はい、
で通りかかったらバクッとね行くみたい、
うんうん、
これすすむさんのね、あのツイッターにもあるけど、その食べる、なんだろう、食べるために突進するね、
うん、
この突進するのはすごいよね。
あ、そうね、それね、
ね、バクッてね舌もね出してね、
うん、
舌もベタベタしてるからそれにねくっつけて口の中に放り込むんでしょ
う。うん、そうだろうね。
すごいよねこの胃の内容物とか調べると、この自分の体積の半分以上の獲物も捕食するって言われてるのね。
はい、
うん、でもめっちゃすごいよね、自分の体の半分以上のものって食べるんだからね。
うん
すごいわ。
そうだね、自分の体の半分以上って自分の体重がその食べた直後 1.5 倍以上になるってことでしょ。
そうなるかもね
動けるんかなそんな状態で
ね、だからね、幼生もやっぱすごくて、幼生は主にカエルの幼生も食べるね、
共、
うん、食いみたいな感じだよね、もうなんか、
うん、
すごい、もうとにかくすごい食べます。
はい、
なのでこれ野生で飲み込むのが不可能なほど大きい獲物を口から突き出して死んでしまったアマゾンツノガエルが何匹も発見されてるみたいなんだよね。
飲み込むの
もうめっちゃでっかい、いやお前それ無理だからってそんなの食べ一口じゃ無理だよっていう大きさのものを、うん、あの口から出して死んでるみたい、ほら言ったじゃんみたいなな
るほどね
そうそうそうそうなんでそんなに食べるのみたいなしかも何匹も発見されてるみたいなんだよね、
うん、あ、そうなんだ、
そういう死体が、そうそうそうそう
じゃあ自分なん小さい哺乳類とか言ってても割と大きめのところまで食べちゃってなんか後悔してるんだ、
うん、そうだねそうそう、飲み込むのが不可能なほどっていうぐらいだからね、うん、 まあ、リトルシロはねいっぱい食べて大きくなってくださいおいいタイミングで笑ってくれた
いやでもめっちゃでっかくなってる今、ね、なんか保育園から1年間のなんかまとめのやつとかもらったけど、うん、今年1年間で10センチ伸びてるからね身長
でかすごい
無駄無ない
ん
ねそうだよねいやいいわすごいよいっぱい食べてくださいもう
あのそうだね飲み込めないものは食べちゃダメだけどね
そうだね口に入りきれないほどでっかいものはねもうダメなんでね
そうだね
気をつけてください、はい、いやねすっごいもう食い意地も張ってねすさまじい食欲からこのツノガエルはね、うん、まあアマゾンツノガエルだけじゃなくてツノガエル全般的になんだけど
うん
うん、ペットビジネス界ではねパックマンガエルっていうニックネームがついてたりします
なるほど何でも食べるからね
そうそうそうそう、
うん
ね、だからねこれ飼育する時も詰まらせないように気をつけなきゃいけないんだって、
うん
ね、
そう電池があるね
電池があるね
電池があるねそれはね電池だよ
電池は食べられないからね
電池食べちゃダメだって声は聞こえてるの？
うん、かろうじて聞こえて
る。かろうじてね。パズルやる？はい。
よし。はい。で、繁殖形態が、まあ、卵生で浮き始めの交羽後に産卵します。
はい。
うん。で、一時的なね、水場に、まあ、水場に300から600個ほどのね、卵を産みます。
うん。
うん。まあ、ヒキガエルに比べたらめっちゃ少ないけど、まあ多いよね。
そうだね。でしかもなんかね、上の方なんですよ、生態系の、これ見ると。
そうだね。ね、なんか余裕が感じられるよね。
そうだね。
まあ大きさ的には、まあ、ヒキガエルよりもちょっとちっちゃいのかな。
うん。
で、卵はね、3日から25日で孵化すると思う。
待って、めっちゃ範囲広くない？てか、3日で孵化ってすごくない？
書いてあったよえこれさえ3日だよね、うん、すごい早いよね
3日ってどういうこともうなんかお腹の中にいる時にほとんどもう出来上がった状態で産むみたいなそういう状態だよね
まあ条件とか整えばね雨水とかちゃんとあってとかあったかくってとかがあれば3日で孵化するかもねやっぱ温度によるからねうん
うん、
そう深
さでもあれか雨季始めの降雨後に産卵するってことは、うん、雨が降る前は産卵しないでお腹の中にずっといるみたいな状況なんかな
あかな
であ雨降ったよし産卵しようみたいな
あでも両生類の産卵方法って産卵と同時に、
う
ん、そのオスからあらかじめもらって、
うん、あそっか
そっか、うんうん、もらっていた精子をかけながら産卵する場合と、まあ、カエルってほらあの交接って言ってねオスが体の上に乗っかって、
うん、
メスが卵を産卵してると同時に精子をかけるみたいなそういう体外受精的なこともやってるから、
うん、そうだよね、うん、ってことはあれか3日ってすごいね
ね
そう考えると、
まあ、でも僕赤原イモリ普通にそう実験でちょっとね あんま言うとちょっと巨人怒られちゃう怒られるけどなんかすっごい産むのよやっぱり、うんだからさ実験で使い切れない時もあってさ、
うん、
使い切れないやつは発生してってさ幼体になってっちゃうんだよね孵化して、
うんうん、
だいたいやっぱりあったかいところで5日間ぐらい放置したら普通に孵化してくるんで、
うん、
まあ3日はなくはないかって思う
あそうなんだね、
うん、でしかもカエル系は
うん、
そうカエル系はねモデル生物にねアフリカツメガエル使うんだけどその発生はすごいイモリの倍ぐらいの速さで進むので
じゃあ3日って割と現実的なんだ、うん、寒ければ25日ぐらいかかっちゃうよってことなのね、
まあ何か条件があんま良くなかったらそんぐらいなのかね
うん
っていうことなんでなくはないかなって感じ、
うんうん、
で孵化してから約90日で変態するんだって
はい、
で生後3から4年で性成熟します、
うん
うん、で飼育下では寿命がねだいたい10から15年ぐらい、
結構長生き、
ね、まあ両生類って意外と長生きでさ、
うん、
赤原イモリも20年ぐらい生きるからね
あそんなに生きるのイモリって
そうなんですよ
そうなんか犬とか猫より長生きなのね
そうなんです、
ね、
だから僕の研究やもう本当僕の 恩師がすごい大学院の恩師がね、
うんうん、
本当イモリおじさんって言われてイモリがすごい好きで、もうめっちゃその世界界隈ではすごい有名な方でね、うん、だからなんか自分がすごい若い時に飼ったイモリはまだ生きてるよって言ってて、
あ、そうなんだ。
そう、
そうだよね。だってトヨが、ってことはトヨが大学院時代に研究してたイモリはまだ生きてるわけでしょ。
うん、うん、
これはね CD、 はい
はいまあね、っていうことで結構長生きですね。
うん、
だからそれなりの覚悟を持ってね飼育してください
、うん、
ね、うん、ね、ということで、で泣くのはやっぱり基本的にはオスで、泣き声はなんかこう、うん、ギーウイみたいな、ギーウイみ
たいな感じの、聞き覚えがあるような感じの泣き声なんだね。
そうそうそうそう。飼ってる人のブログとか見るとやっぱね、うん、あの繁殖時とかだとなんかすごい犬が全力で吠えてるくらい騒がしかったりする
そうなんだ、みんなでギーギーギーギーギーって言うから
そうそう、うるさいみたいな感じらしい、うん、大合唱がね弾けるみたいですよって、うん、ね、あ、今合唱中だね
なんか歌歌ってるね。
ということで、はい、じゃあすごいすすむさんのねツイッターには、うん、今回のアマゾンツノガエルとかも載ってるし、いろんな生態がね、あの、
はい、
記録されているのでめっちゃ面白いので見てみてください、う
ん、はい、
じゃあということで、じゃあ皆さんぜひ、じゃあ今すぐこの概要欄からね、すすむさんのねツイッターとインスタとネットショップあるんで、もう全部ちょっと見に行って、ね、はい、
はい、
覗いてみていただけたらと思います。
そうですね、はい、
はい、お聞きくださりありがとうございました。仏卓は皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。
またツイッターや YouTube にて仏卓のお知らせをいろいろ配信しています。ホームページにリンクを貼っているので、ぜひそちらも見てくれるとすごく嬉しいです。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りに関してはこれを聞いている仏部員の皆様に委ねます。
今もあの日の生物部がお送りしました。
では新生活応援キャンペーン最終日ということでね、皆さん、あの、新しい環境になる人も多いと思うんですけれども、この仏卓はずっと変わらずにね、あのマンネリ化があるんですけれども、まあ変わらずにね、ずっとそこにあるのでね、何かこう何かのお供にしてもらえたらね、
はい、
嬉しいと思います。
そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあお互いみんなで頑張ってやっていきましょう。
はい、
はいじゃあ次回からあの普通に毎週水曜12時配信になるので、
はいはい、
と思うので
、はい、
僕もあの新年度、ね、あの力尽きなければあのちゃんとした配信ができると思うので、はい、ではまた次回お会いしましょう、はい、
お疲れ様でした。
この後は、
うん、
あれだ、
ネアンデルタール人。
あ、そうで、ごめん、ネアンデルタール人なんだけどさ、
うん、
あのちょっと勉強不足でさ、
うん、
今本を読んでる最中なんですよ。
あ、なるほどね。
ちょっと今2冊本読んで
た。あ、そうなんだね。
ちょっと時間かかるんで、うん、ごめんなさい、ちょっと来週リバースさせてください。
了解です。
今日青以外やっていい？
あ、いいよ別に。
よし、え、時間ある？
大丈夫。